お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその第9回目、テーマはカインの子孫と神様を信じない文明、セツの誕生、アダムの伝記の終わり、エノクのドキドキする物語。今日の聖書の箇所は創世記4章11節から26節、そして5章1節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
4章のテーマはカインとアベルの誕生。神様がカインに2度目のチャンスをくださる。カインによるアベルの殺人、カインの子孫と神様を信じない文明、セツの誕生です。創世記3章には罪の根が、そして創世記4章には罪の実が記されています。この罪はどれほど悪いものだったのでしょうか。この章で私たちは、人が善悪の知識の木の実を食べたという、その毒に苦しんでいるだけではないことに気づかされます。四章は人にどれだけのことが本当に起こったのかを明らかにします。自分の不信仰と不従順によって、アダムは神様に背を向け、自分自身と自分の子孫である人類全体に神様の裁きを招きました。あなたも私もこの性質を受け継いでいるのです。私たちは自分たちの先祖たちと同じ性質を持っています。アダムは私たちすべてにとんでもない罪の性質を受け継がせたのです。このことはアダムとエバの二人の息子の物語で明らかになります。アダムとエバにはもっと子供がたくさんいたと思いますが、ここにはこの二人の記録だけが書かれています。4章1節、人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。この説はアダムとエバが自分たちの苦しみが長く続くとは予想していなかったという事実を物語っています。カインが生まれた時、エバはこのように言ったに違いありません。私は主によって男の子を与えられました。神様は女の子孫は蛇の頭を踏み砕くと言われました。さあこの子が蛇の頭を踏み砕くのですと。しかしカインは予言されたその子ではありませんでした。カインは殺人犯でした。到底救い主ではありません。救い主が来るまでには長い年月がありました。最低でも6000年です。私はもっと長かったのではないかと思いますが、その間女の子孫と蛇である悪魔との間には争いが続きました。2節。彼女は、それからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ここに二人の男の子たちが登場します。三節。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、ここにはある時期になってと書かれていますが、これは実際日々の終わりにという意味で、これは安息日、 つまり神様の休まれた日を意味すると思われます。カインは持ってきた。この持ってきたというのは、決まった場所があったということを意味します。彼らは神様への捧げ物を礼拝のために決まった場所へ持って行ったのです。彼らがそうしていたのは神様からの啓示があったからでしょう。確かにそのはずです。なぜなら、ヘブル人への手紙11章4節には、信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っていますと書かれているからです。アベルはどのようにして信仰によって捧げ物をすることができたのでしょうか。ローマ10章の17節には、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですと書かれています。神様は捧げ物について神様の言葉を与えられたのです。そうでなければ、アベルが信仰によって捧げ物を持ってくることはなかったでしょう。しかしカインはそうではありませんでした。カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたのです。作物自体には何も問題はありません。カインが残り物を持ってきたと思わないでください。彼の持ってきた作物は収穫祭で一等賞を取るような素晴らしいものだったと私は思います。カインは美しく美味しい作物の中の最良のものを主への捧げ物として持ってきたのです。4節から5節。アベルもまた彼の羊の遺言の中からそれも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せた。カインのしたことは何も間違ってはいないじゃないですかという人があるかもしれません。新約聖書ユダの手紙の11節でユダは終末の廃墟の時代のことを彼らはカインの道を行きと表現しています。カインの道とは何でしょうか。カインが神様に捧げ物を持ってきたとき、彼は信仰によって神様のもとに来ることをしませんでした。つまり自分勝手に来たわけです。そして彼の捧げ物は、人間の性質が自分の邪悪さを否定するような意味での捧げ物でした。神様は言われたはずです。やがてこの世に来られる贖い主を指し示すための血の犠牲を携えてきなさい。そのことを前提にして私のところに来なさい。自分の手の技を携えてきてはならない。マギー博士は以上のように述べています。カインの捧げ物は人間が神様から離れていることをも否定していました。カインはすべてのことがうまくいっているように振る舞いました。今日、リベラルの人たちが神様がすべての人々の父であり、人間はすべて兄弟であると言っているのは、まさにこれと同じです。私たちは生まれつき神様の子供ではないのです。私たちは神様の子供になるためには、生まれ変わらなければならないのです。人間は神様から離れています。カインはそれを認めることを拒否しました。今日の数多くの人々も同じことをしています。カインの捧げ物が受け入れられなかった三つ目の理由は、人は神様に自分の技を提供することはできないということです。カインは自分にはそれができると感じていました。聖書にはこう書かれています。テトス3章5節。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。 カインとアベルの違いは性格の違いではありませんでした。違いは彼らが携えてきた捧げ物にありました。この二人の背景は同じです。同じ遺伝子を持っていました。環境も同じでした。彼らの間に違いはありませんでした。彼らは同じ遺伝子を持ち、同じ環境の中にいました。違いはそれぞれの捧げ物の中にあったのです。その捧げ物は今日の人間に違いをもたらします。クリスチャンが他の人よりも優れているなんていうことはありえません。彼をクリスチャンたらしめるものは、自分が他のすべての人たちと同じ罪人であると認めることに他なりません。そして彼には捧げ物と、そして彼の代わりになって自分の身代わりに死んでくださる誰かが必要なのです。パウロはキリストについて次のように言っています。ローマ3章25節。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。ですからパウロはさらにこのように書くことができたのです。ローマ10章3節。というのは彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからです。これが今日の多くの人たちの姿です。彼らはいわゆる宗教を通して、神社仏閣に加わることを通し、また何かをすることによって、神様に受け入れられるものになろうと試みています。神様の義は、キリストを通してしかあなたのところに来ることはできません。どうしてかといえば、その義は完璧でなければならないからです。ローマ4章25節には、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからですと書かれています。つまりキリストが蘇られたのは私たちの義のためなのです。キリストが私たちの身代わりになってくださいました。第2コリント5章21節には、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと書かれています。またパウロはピリピ人への手紙3章8節から9節でこのように述べています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。カインの義は自分自身の義でした。アベルの義は将来のキリストの犠牲を待ち望む捧げ物のうちにある信仰による義でした。カインとアベルは一緒に神様を礼拝しに来ました。しかし一人は信仰によって携えてきた捧げ物のゆえに受け入れられ、もう一人は神様から全く認められない捧げ物を携えてきたのです。6節から7節。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか。なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを納めるべきである。カインはどうして怒ったのでしょうか。弟を殺すほどに彼は怒りました。計画的な殺人の裏には必ず怒りがあります。怒りの背景には妬みがあり、妬みの背景にはプライドがあります。そして霊的なプライドには全く罪の意識がありません。ヤコブの手紙にはこのような言葉が使われています。 一章十五節。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。カインの怒りは殺人につながりましたが、その背景には彼の妬みとプライドがあったのです。神様がカインをこのように扱われたのはこのためです。神様はカインに言われました。創世記四章七節。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。実際にこれはむしろあなたが正しいのであればと訳した方が良いと思います。長男であるカインはいつでも自分が上位に立っていたのに、それを失うと考えたのです。神様はもし彼が正しく行ったのであるなら、その優位さを失う理由はないと彼に言われました。正しい行いとは、神様がアベルから受けられたような捧げ物と、自分が罪人であるという認識を神様のところに携えてくることなのです。しかしカインは違いました。彼はただ怒ったのです。罪は戸口で待ち伏せしています。これを罪の捧げ物が戸口のところに置いてあるという意味だと解釈する人たちがいます。しかしここでは罪のための捧げ物のことを意味しているのではないと私は思います。神様の言葉から私が知る限りにおいて、ここまでと、また実際にこの時を超えて先のモーセの時まで、罪のための捧げ物はありませんでした。旧約聖書レビ記には罪のための捧げ物の仕方が書かれています。レビ記の最初の部分には5つの捧げ物が挙げられており、その一つが罪のための捧げ物です。罪のための捧げ物は律法が与えられるまで存在しませんでした。パウロがローマ人への手紙3章の20節で言っているのはそのことです。ローマ人への手紙3章20節。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。その時まで捧げられていたのは全焼の生贄でした。明らかにモーセの前の時代の人であるヨブは全焼の生贄を捧げています。罪のための捧げ物は全くありませんでした。もしあなたが聖書を調べてみれば、それが本当であるとわかると思います。明らかにカインは自分がどれだけ罪を犯しやすいものであるかに気づいていませんでした。神様が罪は戸口で待ち伏せしていると言われたとき、神様が言いたかったことは、まるで野生の動物が戸口で身構えてカインが出てきた途端に飛びかかろうとしているように、罪がカインを待ち伏せしているということだったと私は信じます。そのようなわけで、カインには彼の罪のために神様に受け入れてもらえるキリストを指し示す生贄としての捧げ物が必要だったのです。第一ヨハネ3章12節には、カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので、兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからですと書かれています。神様はカインに、あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしていると言われたのです。正しく行うということは、アベルが持ってきたように全焼の生贄を持ってくることでした。アブラハムも全焼の生贄を捧げたことに気づかれるでしょう。なぜなら、律法が与えられるまで違反はありえなかったからです。つまり、それまで罪は律法に対する違反にならなかったからです。ですから、神様は実際 このカインを守られたことを私たちは知るのです。創世記4章8節から9節。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません。私は自分の弟の番人なのでしょうか。これは何ともずうずうしい答えです。カインには彼の弟に対する心遣いも神様に対する心遣いもほとんどありませんでした。カインは自分のしたことを隠そうとしましたが、聖書はこう言っています。マタイ10章26節。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。もしこれを聞いているあなたに今隠れた罪があるのなら、この御言葉に照らし合わせて考え直してみるべきです。ここできれいにしておかないと、いずれ神様の御前にすべてが明らかにされる日が来るのですから。神様はすでにあなたの罪のことはすべて知っておられます。ですから神様にいち早くそれを告白してしまった方が賢明というものですね。しかしカインは自分には罪はないと言い張っているのです。私は自分の弟の番人なのでしょうかと言っています。なんとずうずうしい答えでしょうか。創世記4章10節。そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。聞け、あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。ヘブル人への手紙の著者はここのところをヘブル12章24節で使っています。ヘブル人への手紙12章24節。さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいています。アベルの血は殺人を語りました。しかしキリストの血は贖い、救いを語ります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はカインの子孫と神様を信じない文明、節の誕生、アダムの伝記の終わり、そしてエノクのドキドキする物語というテーマで、創世記4章11節から26節と5章1節から24節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記5章27節から32節と6章1節から13節、エノクとノアの系図、大洪水の原因、そして大洪水の裁きからの神様の救いをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。